今、パシフィック連合の方が、ね、はい、会社ホールディングの専用申請が書かれておりまして、はい、今、審査中ということですので、はい、まだ判断をしていないというふうな状況になります。経緯としては今、申請が行われておりますので、あくまでも条例の目につきまして、審査を今しているとしか、ちょっと条例手続き以外のことはちょっと、県の方としては、お答えが、できなくてですね、できないということになっております。
仮にトラブルとか、もし許可が与えてあるトラブルとかあった場合は、もう私たちはどうしたらいいですか。県が、向こうは県がから許可をいただいたからやってるよ、言われて、私たちは県の事業所からできるんですから、それトラブルになった場合はどうなるんですか。
まあ、これ、仮の話になるのかは分かりませんけど、今の話から言いますと、まあ、仮に許可が出たというような場合もしますが、トラブルが起こった場合にどうするかということを言ってよろしいですかね。
そうですね。
その場合につきましては、まあ、仮の話になりますけど、許可を得て、中国電力さんが、まあ、調査を実施されるときに、まあ、地元の方と、どういうふうな対応をされるかということにつきましては、まあ、県としては、あくまでも事業者さんの対応ということになりますので、県としては、ちょっとお答えはできないということになります。
でも、ここへ歌ってありますよね、妨げない自由使用。自由使用は特にあれじゃないですかね。
ちょっと整理しますとね、専用許可っていうのは、公と事業者との関係ですよね。で、公と事業者の関係で許可が出されても、民、中電と、民、それから漁業者ですね、漁民との関係には関係ないですよね。許可が出されたから、もう事業ができるんだと。で、漁業者やっててもそれを押しのけて事業できるんだということにはなりませんね。公と公の関係と公と民の関係、公と事業者の関係と事業者と民の関係を大きくしてるんです。公と事業者の関係が、で許可が出ても民と事業者との関係はまた別に取る必要があると、同意を取る必要があるということです。そういうことですね。はい。だから許可が入ってるから漁業やめろなんて言えませんね。それは認められますね。そういうことでしょ。民と事業者の関係は別に解決する必要があるということですよね。で、それをさらに進めます。それもイエスと言われましたから、民と事業者の関係をさらに進めますと、そこで違法行為が行われそうであれば専用許可は出せませんね。
仮定の話にはちょっとお答えできません。で、許可の判断をした後ですね、事業者さんが民間の方とですね、どのような対応されるかにつきましては、事業者の責任においていただきたいと
思います。うん、で、こちらがお聞きしているのは、そこで違法行為が行われれば、行われそうであれば専用許可は出せないし、実際に行われたら専用許可出していても取り消さなきゃいけないということです。それは認められませんか。それじゃあ、今度、質問の2にも関連しますけれども、同意書を添付することになってますね。申請者には利害関係人の同意書というやつです。それ添付されてますよね。今回。
は
い。
同意書が添付されてるぐらい
は、利害関係人の同意を得ることになって、手続き的にはそうなってます。
受理した以上ついてる。
具体的な内容につきましては、申し上げます。
個人情報じゃなくて検査されてるかどうか、う
ん、受理したんだからついてるんでしょ。
手続き的には利害関係人の検査ということに
添付することになっていることは認められますよね。それはもう施行規則に書いてあります。はいはい。じゃあ実際に 誰の同意書が添付されたかについては答えられないと。
で、
少なくとも岩井様からは出してませんよね。
はい、全くありません。
で、なんで、添付されなかったんでしょうか。添付しなきゃいけないんじゃないでしょうか。
利害関係人の取り扱いにつきましては、 まあ、専用区域で、まあ、出版の皆さんが来ているけれども、専用区域によって、まあ、配下独占的な権利を有するものと、から、大きな関係人として、同意を得る必要があるというふうな取り扱いをしております。
利害関係人というのは、配下独占的使用をできるものということに限定するということですか。
そうですね。
はい。じゃあ、ボーリング調査で、清水さんは利害関係人じゃないということですか。
条例 の、 手続きにおいてはそういうことです。
じゃあ、過去にボーリング調査されたがあったことありますけれども、はい、その時に、迷惑料というのが支払われたのはご存知ですか。
すみません、その辺の商談については承知しておりません。2005
年、ボーリング調査をやった時に、中電が、迷惑料2000万円、2200万円かな、を支払っております。迷惑料を支払っているということは、これは利害関係人に支払うわけでしょう。中電が迷惑料を支払うというのは、利害関係があるからこそ支払うわけですよね。電力会社というのは余計な支出できませんよね。電気料金というのは公共料金ですから、ね、だから、やっぱり支払う必要があるから、法的に支払わなきゃいけないから迷惑料を支払ったわけでしょう。で、迷惑料を支払ったということは利害関係人だということですよね。で、今回なんで迷惑、だから迷惑料し、で、利害関係人に含まれるじゃないですか。
今の事実については、ちょっと耳のことですし、承知しておりません。で、中国電力さんがどのような考えで、このような報道されたのかに関しては、そこまで耳のことですので、私どもとしては承知しないということでございます。
今さっき、はい、はい。
2005年にですね、優待された佐々木県議がですね、質問、議会で質問されて、当時まだ水産部が残ってましたけど、水産部長が県議会で答弁されて、今、清水代表が言われたような海域で、許可漁業、自由漁業が行われているということは承知をしていますという答弁を議会でやってますので、ね、だから、明確にあそこで、先ほど清水さんのわしはあそこで離婚するやつだとおっしゃって、明確にあそこで漁業をされてるから利害関係者ですよね。で、これは2005年に当時の水産部長が利害答弁をされている、まあ、そこで漁業をされているのは承知しております。だから明確な利害関係、これに今の話というのは全くですね、お話がない。どうぞ。
今ね、今の答弁で承知してない。
いや、それは後ほど言えるかな。
どうなる。
添付
すべき同意書の、具体的にはどういった利害関係に
添付すべき、
本来、
担当
として
。この一般会社の手続きの手続きで、利害関係として同意書というのは、少なくとも申し上げましたけれども、専用区域において、配下独占的な権利を固定したかったということになります。
いや、それは全然理由にならないんで、公共有地の取得に伴う損失補償基準要項がありますね。そこで損失補償すべき権利というのが上がってますよね。で、損失補償すべき権利というのは当然その利害関係人に含まれますよね。あと保証しなきゃいけないわけですから、
それはでも公共工事保証の対象の、まあ、あり方を定めたものですね。
だって今回も、だって中電は公共事業に匹敵しますから、中電の事業というのは公益事業ですから、だからだって要項も適用されますから、要項に関する基準も持ってますから、当然その補償すべきということが基準に基づいて決められてますよね。
はい、
公共工事だけど、それに基づく基準を中電持ってますよ。それで半官半民みたいな事業ですから、公益事業ですから、当然その要項に基づく基準に従って補償しなきゃいけないわけですよ。 だから保証しなきゃいけないということは、これは利害関係人ということですよね。
もう繰り返しになりますけれども、はい、あくまでもこの一般会計の非常に関する条例に基づいて、まあ、条例が必要というふうに考えるのは、繰り返しになって申し訳ませんが、はい、あくまでも制度区域においてですね、媒体独占的な権利を許すものということで、あります。
埋め立て法の解釈も、埋め立ての場合も同じことですか。
埋め立て法は、すみません、ちょっと私の担当ではないので、埋め立て法の見解についてはお答えができません。
埋め立て法もですね、条文上はそうなってるんですよ。しかし、それは憲法違反になっちゃうんです。ですから、国会の答弁にありますけれども、いわゆる漁業権に基づく漁業だけでなくて、許可漁業や自由漁業も含みますという意味の答弁を国会答弁でしているんですよ。それと全く同じことです。ボーリング調査の場合にも許可漁業自由漁業について、保証し同意を得なきゃいけないということになってます。だったら今回だって同じじゃありませんか。じゃあ国会答弁お送りしてもいいですよ。条例においてはって、はい、
これに弱い島の読みが含まれないという理由は、ですから
、相手独占的な権利を有する形ということになるんですね。具体的には、例えば、漁業権者の一般的ですね、漁業権者の同意を求めているということです。
ですね、私たちの自由漁業を流しに、で、岩島には許可漁業を会社に行って、しっかりやってる、そこの会社できるんですよ、今もやってるんですよ、はい、私たち、知ってるでしょ、それを説明がないんで、なしで突然やってきて、トラブルに当然なるじゃないですか、私たちは。
その許可を出してるのは、村岡知事ですよ。その漁業者一人一人に、網で漁業を出しても何しても。
まだ、本人につきましては、審査中ではございます。
埋め立て法も知らないのに何を審査するかっていうのは誰が知ってるんですか。埋め立て法も知らないのに審査するか誰が入ってるんですか。いつから誰が知ってるんですか。いつ分かるんですか。
あ、存じ上げないでしたら、今ここに全部ありますから、読まれます。今ここに埋め立て法全部。
一つも答えてもらってないですね、調査審査中って。誰がいつから調査してて、いつ分かるんですか。
先ほど、条例に沿った手続き以外で、県としては答える立場にないとご回答いただいて、うちは清水代表の問いにも、家庭の話にはお答えできませんという回答をいただいたんですけれども、県に我々がしてきたら、不法行為というのが、そこそこ起こってて、それで余計なトラブルを招いている部分というのはあるんですよ。そうです。おととしの6月にも、まあ、これは漁業、山口県漁協の話になるんですけれども、漁協が一方的に、事前通報を送り、補助金にまつわる関連する問題で一方的に事前通報を送りつけてきて、山口県漁協の下関の本店に行った後で、こちらの県庁の団体指導室に、指導監督、適切な指導をしてくれるように要請したんですけれども、その時も団体指導室の方の回答としては、当方の管轄外なので、対応できませんとあったんですけれども、ちゃんとそれ、漁業の問題に関しては水産業協同組合法で、漁業政府は適切な、
これ中国電力に対してですね、再度ですね、この添付書類の不備とか、その辺の再度要請を県としてすべきじゃないでしょうかね。地元の岩井島の実際漁をしてらっしゃる方の全くお話もないというようなことで、こんな許可が県がですね、出せるわけがないと思いますが、その辺いかがですか。
まあ、繰り返しになりますけども、あくまで記憶電力の方から出された処理を、まあ、一般会議の利用に関する条例に基づきまして、まあ、審査していくと。
あの行政庁というのは、不適切な行為を行われたら、事業者が不適切な行為を行っていた場合には、指導監督して、もし悪質な場合は処罰を処分することもできる権限をお持ちなわけですから、それはもう、我々の仕事の今回の件、誤解とも言ってみれば、我々の人としてはもう、中国電力でやることには、タッチする立場ではないと、誤解としてされているっていうのはもう、私からしてみたら、ちょっと、処分を放棄してられてる部分があるんじゃないのかって、もう失礼ながら思ってしまう部分っていうのはあるわけですよ。
で、先ほど、まあ、言ってたんですけど、家庭の話は言ってますけど、今のことを聞きますね。もうトラブルが起きるのはもう分かるじゃないですか。私たちは、あの、釣れるのも認識してますよね。分かりますよね。で、向こうは、私たちのは、あの、企業権も必要ない、説明も何もない、保証もいらないので、そっちに。それやっぱ私たちは普段の物件向こう来てトラブルになりますよ、なります。ですからそれを許可するのは権でしょ。それもあの前提があるのに許可する、だあの許可します。言えるんですか、それは。権
利としましては、あの話になりますけれども、あの許可基準がございます。認定が行われまして、検査いたしましては、それを受けて、ご条例の価格基準につきまして、適正審査しかない、審査するようになります
。あと、標準処理期間については、33日っていう報道もあるけど、だから来月は止まってくる、標準処理期間についてちょっと先生の認識と、あと、調整官も来ておられますから、8月1日に、原発本体の着工の見通しがつく前までの埋め立て工事を行わないように要請したことと、まあ、違う法体系と言われるかもしれないけど、その要請と埋め立て工事に関連する法律調査だから当然認められないと思うんですけど、その辺の関連、8月1日の、中国電力への要請と今回の、法律調査の審査との関連についてと2点答えます。
1点目の標準処理期間ですけれども、あくまでも標準処理期間ですので、まあ、その判断が行われた時期にやりますので、短くなる場合も。
短くなる場合もある。
はい。そうです。その、あくまで標準でございますので。
最長で3年。
最長といいますか、まあ、他の要件もありますし、逆に述べる場合もありますけれども、あくまで標準が33日でございます。それは土日も含めて。
あと、
なんか、
小生活でし
たね。先ほど言われました、県の要請の関係ですけれども、その要請したシステムはですね、組み立て免許の延長許可を。した際にですね、原発本体の着工時期の見通しがつかないという見通せない状況であることからですね、その見通しがつくまでは埋め立て工事を施工しないという要請を受けます。で、今回のボリューム調査につきましては、中国電力の方は原子炉整地許可申請にかかる国の審査を基に見たデータ補填のために行われるものということでございまして、こういう水面の埋め立て工事に当たらないということでございますので、この件の要請に反するのではないという認識でございます。
答えは公表されますけど、人民的理解は得られない。
すみません、戻りますけど、漁業者の、これ、漁業者の同意書がついてるってことですね。添付書類として、整理されたりから。
あの、手続き上はつけることになる。
あの受理されたんだからついてるんですね、漁業者の同意書、一般的に漁業者の同意がいるということでしょう、添付書類として。受理されてるんですよ、不備の場合は受理しないんですよね。
申請書は受理しております
ですね。はい、わかりました。はい、今です。そうそう、環境問題について入れたここですね、ナメクジを受理するということなんですけど、
ここに別線資料も載ってます。今私
は
余分なマイクにも渡してますから、ぜひ見ていただきたいと思います。で、一つはまず事実です。で、すでの防御調査に事前測りに行かないというこの目を見ていただきたいんですけども、キャメル中央監督署で全署に展示が絶対に危機の位置がご存じだと思います。で、可能な案は数少ない生息全国的で、その中でも私たち10年間ずっと定量調査してますから、田野浦湾の中でさえピンポイントにしていないんですね。いわゆる赤い印がついたところで、その下に、A の何と A の3とか B の3とあって個体数が書いてあります。見てください。 B の3まさにボーリング地点、ここで非常に都市的に密度が濃いんですよ。まさにそのナメクジョウが一番生息しているところにボーリング のコアをぶち込んで、そして調査をするという。だからナメクジョウに対しては死刑宣告と一緒ですね。で、裏を見ていただいたんですけども、私たちはそれを非常に危惧して4月31日に中国電力に申し入れしました。で、中国電力にナメクジョウの保護対策を要請したところ、何と言ったか、よく見ていただきたいんです。ダイバー、調査前に、ね、事前調査をします。で、ダイバーを潜らせて、事前確認を行う。で、じゃあ事前確認はどうやってやるんですかって言ったら、ただダイバーが、その予定地点に行って、水の上、いわゆる、海底の砂の上から引いてみて、そして、あ、いないなと。もしそれで、ぴょこっていたら、それはこう逃げていくまで待って、待たせますって言ったんです。でも自然保護の方もいらっしゃるかわかると思いますけど、ナメクジョウの生息特性ですよ。ずっと砂に潜ってるんですよね。ほとんど出ることはありません。ただまず第一に、どうやってその砂に潜ってるものを砂の上から確認できるか。で、確認、その区域以外に出ていったことを確認するってできない話なんですよ。